身の毛もよだつ驚愕の都市伝説、我々を震撼させる真実が今ここに明かされる。山口敏太郎。プロローグ。現代人の交渉談について。筆者は2006年度放送大学院において、インターネット時代における日本人の異界観という修士論文を提出し、修士号を習得した。40歳の手習いということで少々気恥ずかしいのだが、社会人として18年を経た今、大学院にて学業に取り組んでみると新鮮な喜びもあった。人間は死ぬまで勉学に励むべきであるし、放送大学の生涯教育という趣旨には大いに共感した。今後も勉学は続けたい。それは仕事の合間を縫っての学業であり、時間も35歳から40歳までかかってしまったが、オンライン上で発生している様々なフォークロアと伝統的な民族学、宮田昇の都市民族学、小松和彦の偉人論、大塚英二の少女民族学、オタク論、などとの融合を試みた。その結果、ある程度の成果を得ることができ、自分の中でも大きな革新が形となりつつある。これは他者に迷惑がかかるのであらかじめ断っておくが、以下は筆者の考え方であり、それが絶対とは言えないし、価値観や判定基準は個人によって差異のあるものである。またこの前書きは考え方の違う他者を批判するのが目的ではない。筆者の意思を明確に伝えるために記述しているだけである。その核心とは、民族学が行ってきた作業は全く現代人の語る交渉談にも当てはまるということであり、現代人が体験する心霊体験や現在噂される都市伝説は、かつて柳田国夫と門弟たちが採集した数々の話と全く同一線上にあるということである。怪談や幽霊、妖怪は突然発生しない。ダーウィンの進化論のように、必ずフォークロアの進化の延長線上にある。稀に奇異な話もあるが、民族学者柳田国夫は、そのような人工的に加工された話は排除している。例えば、三州奇談などがそうである。少なくとも民族学に触れたことがあるものなら、創作された話はある程度識別できる。無論作者、あるいは証言者の巧妙な創作もあり、判定できない場合もあり得るだろうが、極力努力し、区別すべきであると思う。現代において、実際にあったとされる怪異証言を採集するものならば、厳格な基準を設けて叱るべきである。本書では、以下の判定基準を採用し、実際のフォークロアに見せかけた悪意のある創作、商業主義に従った創作から流布した話を排除している。民族学では交渉談として、昔話、伝説、世間話という分類があり、それと一線を画し、文学という範疇で本人の体験談という日記や随筆が存在する。具体的に述べると、昔話は場所が特定できない創作話であり、伝説は一定の地域に定着し、実際の地名や人物が登場し、話者もある程度事実だと認識しながら語る話である。また世間話とは、真実とか事実だとか気にせず、話の面白さを伝える話である。これはあくまで筆者の個人的見解だが、昔話が現代のファンタジー小説、童話、創作怪談に当てはまり、伝説が現代の事実をもとにし創作された怪談で、世間話が都市伝説であると理解している。なお、以前筆者は証言者が実際に存在する話を怪異証言として認識し、民族学における伝説に当てはめたが、この基準を改正したい。今回新たに怪異証言を都市伝説、 伝聞による他者が体験した伝聞の怪異談。証言者本人の怪異体験談に三分割する。そして、都市伝説はそのまま本来の世間話に。他者が体験した伝聞の怪異談を伝聞の体験談に。残る証言者本人の怪異体験談を新たに怪異証言と呼称した上で、日記や随筆に見られる本人の体験談に充当するものとしたい。つまり現代人の交渉談を以下のように分類したい。1、明らかに創作された話。大衆の無意識の合同制作。個人の著作関係なく 100% 創作。昔話、童話、おとぎ話、ファンタジー、SF、ミステリーなど小説。2. 創作か事実は関係なく、噂話、風聞として語られる話。創作、事実を問わない。世間話、民話、現代民話、都市伝説、学校の怪談、噂話、風聞、流言。3. 実在の地名や実在の人物が出てくる何らかの事実をもとに加工された話。事実に基づいた創作。